質問項目。4. シェアサイクル事業について。記者、今回このユーザーがどこからこのシェアサイクルを利用してどこに立ち寄ったり、どこで最終的に下車したかなども分かるようになっていたかと思いますが、今回の実証事業を実施して最も利用客が多かった場所、立ち寄りが多かった場所は現時点で分かりますでしょうか。市長、例えば先ほど申し上げたように、鳥取砂丘や白土海岸、カロ、ワッタイナ、カロイチがありますし、それから小山池など、こういったかなり遠くに出かけておられることが分かっています。鳥取駅を発着する利用が一番多いということもデータとして確認しています。その他詳細は全部私も把握していませんので、また必要であれば担当課より詳細な利用状況、行き先など確認していただければと思います。記者、ありがとうございます。お話の中でもあったと思いますが、こうしたデータをもとにまた改めて今後もステーションというか場所を増やしたり増減を今後検討されていくということでしょうか。市長、利用状況をこれからも注視し、どういった形で利用されているかをもとに利便性を考慮してサイクルステーションも考えていく、場合によっては増設することも考えていきたいと思います。 5. クルーズ船三井オーシャン富士の鳥取港寄港について。記者、今回3万トン級の船舶が来るということですが、この3万トン級の大きさの船が鳥取港に寄港するのは初めてということになりますでしょうか。市長、そうですかね。今まで一番大きな、例えばしらせも入港したことがありますが、多分3万トンというのは今までなかったのではないか。確認します。もしあったらいけませんので。記者、すいません、ありがとうございます。市長、クルーズ客船としては初めてです。交通政策課より確認。この度寄港する三井オーシャン富士がこれまでで最長最大のクルーズ船となり、初めての寄港です。なお自衛隊の艦船や貨物船は船の大きさを表す単位が異なっているため比較ができません。 6. シェアサイクル事業の利用見込みや客層について。記者、シェアサイクルのことですが、4ヶ月で目標900回の利用ということでしたが、もともとどの程度の利用を鳥取市としては見込んでいたのでしょうか。市長、これは担当課長よりお答えします。観光ジオパーク推進課長。資料の記載をご覧いただくと、運営事業者としては4ヶ月間で900回の目標を立てて事業をスタートさせましたが、10月31日現在の累計利用回数が1229回です。要するに11月末の時点で900回を目標にしていたのを、10月末の時点で一応クリアしている現状がございます。そういったことが今回の事業の展開につながったとご理解いただけたらと思います。記者、ありがとうございます。すいません、あとどのような層の利用というか、例えばインバウンドや国内観光客など、そういった利用者の層はわかるでしょうか。市長、そうですね、インバウンドの方もありますし、もちろん国内の方もあります。先ほど申し上げたように、鳥取砂丘に行きたいけどなかなか時間によっては二次交通が利用できない、そういったところに需要があるようです。 7. シェアサイクルの利用者増の受け止めと市長選挙について。記者、シェアサイクル事業に関して累計回数が900回が目標値だったのが1229回という大幅に超えたのは、どういったところが要因だったと考えられているのか、それとその数字の受け止めを再度お伺いしたいのと、先月末も市長選に関して質問が相次ぎましたが、その時と考えは変わっているのか、思いが変わっていたりするのかお伺いしたいです。市長、まずシェアサイクルですが、900回程度というのが実際には1229回ですので、考えていた以上に利用していただいています。特に鳥取市の場合は公共交通機関が十分でないところもあり、観光客の皆さんにも二次交通をどのように確保して利用していただくかが従来からの課題だったと思います。そういった中で 例えば公共交通がなかなか利用しにくい時間帯等でも需要があることがデータから分かってきていますので、事業として成り立つのではないかと、事業者の皆さんと一緒に実証事業から本事業に12月から移行していきます。非常に利用状況としては当初考えていた以上に好調であると判断しています。それから市長選挙ですが、前回いろいろご質問いただきましたが、その時と状況はそう変わっていないと考えています。8、ガソリン暫定税率廃止の影響について。記者、国の方が今暫定税率の話で、与野党では年内廃止で合意されたと思います。ただこれは基礎自治体への影響もかなりあると思うのですが、市長は鳥取県市長会の会長も務められています。この影響についてはどのようにお考えかお願いします。市長、まず直接の影響は地方揮発油乗与税ですね。乗与税で減収が見込まれるのが直接的な影響もあると思います。ガソリン税、また軽油引取税、それぞれ暫定税率があるわけですが、これがそれぞれ廃止されていくとなると、基礎自治体においてもそういった乗与税の歳入の部分が減っていくという直接的な影響がありますし、またガソリン税の方も国税ですが1兆から1兆5000億ぐらいの減収が影響として出てくると考えていますので、いろいろな形で間接的にも基礎自治体、地方自治体に影響はあるものと考えなければならないと思っています。記者、鳥取市への影響としてはどのぐらいの減収になるのでしょうか。市長、地方揮発油乗与税の関係がだいたい2100万ぐらいですかね。ざっとそれぐらいの影響があるのではないかと思います。ちょっと気になるのはガソリン税の方が1兆円を超えるような単位で国税が減収になりますので、代替財源が措置されないとなると、それがいろいろな形で影響があるのではないかと懸念しています。9、人口減少対策に対する若手職員プロジェクトチームの提案と首長の任期について。記者、会見項目ではないですが、先日人口減少対策で今年も若手職員のプロジェクトチームから提案があったと思います。今回2年目になると思いますが、改めて若手職員のいくつかの提案について受け止めを伺いたいのと、それから去年今年とやってみて、これが人口減少対策につながっていくのかどうかという市長のお考えを伺えればと思います。市長、まず提案の受け止めですが、提案をしていただくまでの経過があります。いろいろな議論をしていただいたと、平常業務に加えてですね、そういった提案に至るまでのプロセスも考えて、非常に内容のある提案をしていただいたというのが率直な感想であり、とても素晴らしい内容のものであったと、まずそのような思いを持って受け止めさせていただいたところです。また2年続けてこういう取り組みを行ったが、人口減少対策についてはどうかというお尋ねであったと思いますが、14名が3つの班に分かれて、それぞれテーマを決めて取り組みました。例えば経済の班では、人口減少というのが所与の条件だと、その前提で考えると、そういったことでいろいろな取り組みをしていこうと、かなり具体的な提案ですし、その取り組み内容もかなり具体的なもので提案いただいていますので、こういった取り組みを若い年代の職員の皆さんに続けていただくことで、それで一挙に人口減少に歯止めがかかるということにはならないかもしれませんが、相当有効な政策や施策をこれから立案し、それを施行していくことには確実につながっていくと考えていますので、こういった取り組みは続けていきたいと思います。何よりもこの鳥取市役所の中で、若い年代の職員の皆さんが自由闊達な議論を行える、組織としてそういうことを今一度大切にしていきたいと思いますし、その成果というか提案内容については、一挙にはなかなか実現が難しい部分もあったかと思いますが、スピード感を持って、例えば来年度に事業として位置づけて実施していく、そのようなことも行っていきたいと思っており、とてもいい取り組みではないかと私自身も思っています。記者、ありがとうございます。来年度の事業化に組み込まれるものもあるかもしれませんが、現在の任期ですとその先になってくると思うのですが、 来年以降もまたこういった取り組み、若手職員の方からの提案を受けるような取り組みを今の任期の中でということになろうかと思いますが、市長としてはお考えどうでしょうか。市長、やはり任期がどうしても首長は4年というのがありますが、行政というのは継続性がやはり前提ですので、例えばある首長がその任期中にはこういうことをして、次はさらにリセットということではなくて、必要な施策や事業は継続性を持って進めていくことがやはり肝要かと思います。例えばこの間の提案でも、子育て支援で保育園等でのおむつのサブスクをやったらどうかという提案があり、これは各園によってそれぞれ実態が異なっていますので、そういったことをもう少し詳細に改めて確認しながら、早速来年度から実施していけるのではないかと思っています。それは例えば任期が変わっても行政として継続性を持ってやっていける部分ではないかなと思います。ちょっと答えになっているかどうか分かりませんが、記者すいません、際どいボールを投げましてありがとうございました。10、鳥取市の産業における観光の位置づけと情報発信について。記者、会見項目にもちょっとだけ絡むと思うのですが、観光全般のことについてちょっとお考えを伺おうと思います。先日鳥取商工会議所の回答が新しく変わられて、その時に記者会見でおっしゃっていたことが印象に残ったのですが、皆さんご承知のように鳥取市は山陽電機に代わる新しい基幹産業がなかなか育っていないということがあり、今ある地域資源を生かしてできる観光を目玉にしていきたいんだということをおっしゃっておられました。おそらく鳥取市さんのお考えとも大きく違うものではないと思うのですが、ご質問のうち2つ聞きますが、改めて鳥取の産業の中で観光をどういうふうな位置づけで考えておられるかということが1点目です。もう1点目は、前にも聞いたことあるかもしれませんが、鳥取市民って宣伝が下手なところがあるので、観光に力を入れていく上で、そのことをどういうふうに工夫していったらいいかのお考えを、差し支えない範囲で伺えたらと思います。市長、観光の位置づけですが、これは基幹産業の一つとして、当然位置づけていくべきものであると考えており、いろいろな地域の資源やポテンシャルを引き出していきながら、観光振興につなげていくことは、市政の非常に重要な取り組みになると思い続けていますし、これからもそういった考え方で、鳥取のいろいろな優れた食や自然、歴史、文化、そういうものを有効活用していく、最大限活用していくことで観光振興につなげていきたいと思っています。2点目のご質問とも関連いたしますが、そういった魅力的なものや、いろいろ良いものがあるけれども、それが情報発信につながっていない、下手であるというお話もありましたが、この間の若手職員のプロジェクトチームでも、情報発信をうまくしていくことが必要だという提案も改めてあり、それは子育て等だけではなく、行政全般に当てはまるものだと思います。特に観光振興については、鳥取の魅力や素晴らしい点を、さらにいろいろな情報伝達媒体をうまく用いながら発信していく、多くの皆さんに届けていくことは非常に重要なことですので、これからもしっかりと取り組んでいかないといけないと思います。以上で令和7年11月7日、市長定例記者会見、音声版を終わります。